ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに、拉致問題インフォメーションです。平壌で行われた第2回日朝首脳会談から10周年となる本年5月22日、古屋拉致問題担当大臣が臨時の会見を行い、拉致問題解決に向けた談話を発表しました。それでは会見における古屋大臣の談話をお聞きください。
平壌において第2回日朝首脳会談が行われてから10年目となる本日、拉致問題担当大臣として改めて拉致問題解決に向けた決意を述べさせていただきたいと思います。10年という長きにわたり、拉致被害者の方々の帰国を実現できていないことについては、担当大臣として誠に忸怩たる思いでございます。特に北朝鮮で過酷な状況に置かれながら、未だ帰国を果たせないでいる被害者の方々、そしてその帰国を一日千秋の思いで待ち続けているご家族の方々に心から申し訳なく思います。この間、北朝鮮が拉致問題の解決に向け具体的な措置を取ってこなかったことは極めて遺憾であります。一方、昨年5月22日の私の第2回日朝首脳会談9周年の談話以降、赤十字会談を含む一連の日朝間の協議、横田ご夫妻とお孫さんであるキム・ウンギョンさんとの出会いなどがございました。同時に、拉致を含む北朝鮮の人権侵害に対する国際的な関心は、北朝鮮における人権に関する国連調査委員会、いわゆる COI、 この活動及び報告書によって従来なく高まってきております。こうした状況下、改めて以下の諸点を強調したいと思います。まず第1点、第2回日朝首脳会談後の日朝実務者協議で示された再調査結果は、裏付けとなる物的証拠がないばかりか不自然な点や矛盾に満ちたものであります。我が方としてこれを最終回答とみなすことはありません。2番目、拉致問題の解決に向けた北朝鮮の具体的な行動なくして、いかなる人道支援あるいは制裁解除もありません。同時に、問題解決に至る過程で北朝鮮側が前向きな措置を取るのであれば、我が方も行動対行動の原則に基づいて、国連安保理決議に基づくもの以外の我が国独自に取っている措置を段階的に解除することは排除しません。3番目、我が国は安否不明の拉致被害者についての情報収集活動を一貫して強化をしてまいりました。一時的なポーズをとって時間を稼いでも、状況の改善や実利の獲得にはつながりません。拉致被害者の存在を隠匿することで拉致問題の収束を図っても、日朝関係を取り返しのつかない状況に追い込むだけであります。ご家族に死亡を納得させたり、関係者を罹患させたりすることによる問題風化の試みも一切通用いたしません。 こうした策動により拉致被害者の無事帰国を求める日本国民の声を収集することは不可能であります。我が国は引き続き関係各国との緊密な連携を維持しつつ、日朝平壌宣言に基づき拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、日朝の不幸な過去を清算することで日朝国交正常化を果たすことを追求をしてまいります。拉致問題は安倍内閣で解決する。被害者が家族と再び抱き合う日まで自分の使命は終わらないとする安倍総理とともに、私も最後の担当大臣になるとの決意のもと、拉致問題の解決に向けて職責を全うしてまいります。北朝鮮の指導部に対し、歴史的大国的見地に立って日朝平壌宣言の精神に今一度立ち返り、拉致被害者全員の帰還を実現するという正しい決断を下して、問題解決に向けた真剣かつ具体的な話し合いに応じるよう強く求めます。そのようにすることで、北朝鮮が尊厳を持って我が国を含めた世界各国との融和を達成する端緒とすることができるのであります。
以上、拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。5月26日、中国から見たロシアと北朝鮮の緊密化について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
5月22日から北京にやってきておりまして、中国の専門家の人たちといろいろと意見交換をしております。現在朝鮮半島の状況をどう見るかということについて言えば、当分緊張が高まることはないだろうという、そういう判断をしていると言っていいかと思います。その理由となるものがいくつかありますが、まず第一には、北朝鮮が最近、今年の秋に韓国で開かれますアジア大会に参加することを表明をいたしました。特にその表明をした日にちが西の海公海上で砲撃事件があった翌日であるということもありまして、やはり北朝鮮は一定程度南北関係を緊張させないで、いずれ機会があれば南北関係を進めようとしているんではないかという、そういう分析に中国は今立っているという感じが強くいたします。二つ目には、ちょうど5月26日からスウェーデンのストックホルムで日本と北朝鮮の間の局所級協議が開催されますが、これも日本との協議というものに北朝鮮が積極的であるということですので、今やはり対話モードというものは依然として続いているということで、こういう状況の下でもちろん核実験をやるというようなことはまず考えられないでしょうし、緊張が高まるということも当分ないのではないかと、そのように中国側も見ているという、そういう感じを強く持ちました。一つ、中国の専門家の人たちが注目しているものとしては、ロシアと北朝鮮の接近というものがあるんだろうという気がいたします。ロシアと北朝鮮の関係が緊密化してきているということでありますが、象徴的なものとしては、昨年2013年の9月にロシア極東のハサン駅とガジン港を結ぶための鉄道路線というものが開設をいたしました。距離は54キロメートルですから、そんなに長くはないんですが、やはりロシアと北朝鮮を結ぶその鉄道路線が開設したということの意味は大きいと。これでロシアはガジン港への接近といいますか、アクセスがより簡単になったということが言えますし、現在ロシアはラジン港の3号埠頭の改修工事を進行しているようでありますが、それもうまくいっているようであるということであります。また今年の4月ですが、4月の終わりにロシアのユーリ・ トルトネフという副首相が北朝鮮を訪問いたしまして、経済と鉄道運輸分野におけるロ朝間、ロシアと北朝鮮の間の協力について合意をいたしました。またロシアと北朝鮮はですね、現在1億ドル程度でしかないその貿易量をですね、2020年までに10倍の10億ドルに拡大するという点についても合意をいたしました。このようにいろいろな動きがあるわけでありますが、特に中国が注目しているというふうに感じられますのは、北朝鮮のロシアからの石油輸入というものが増えてきているということであります。もちろん規模で言いますと非常にまだ小さい、中国からの輸入あるいは援助というものとはもうとても比較にならないわけでありますが、しかしそれでも前年比、昨年と比べると約 60% ほど北朝鮮がロシアから輸入する、石油の量が増えたということでありまして、そうした動きというものは北朝鮮が中国に対する依存を減らしたいと、そして石油の輸入する先といいますか、輸入構造も多角化、多変化したいという、そういう希望を持っていることが十分に伺われるというところが注目されるということだと思います。こうしていろんな形でロシアと北朝鮮が今接近しているというわけでありますが、その点について中国は特に懸念していると、心配しているということはなくて、むしろ中国の負担が軽くなるということで、歓迎をしているというふうに感じられます。もちろんその背景にはまず最近中ロ関係が非常に良好であるということが言えるかと思います。つい最近も中国とロシアは天然ガスの取引について合意をしたばかりでありますし、またその機会となりました上海でのアジア信頼醸成措置の首脳会談というもので、ロシアのプーチン大統領と中国の習近平国家主席の間、いろいろ意見が一致すると、協力というものが与えられるということになったかと思います。今後中国から見ててロシアの北朝鮮に対する影響力が増していくということは当然避けられないというふうに見ていると思いますが、しかしそれは決して中国にとってマイナスではないと、むしろ中国の負担が減ることで歓迎できるという、そういう受け止め方ではないかと感じました。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、田口愛子さんのお兄さん、本間勝さんからのメッセージです。このメッセージは、2014年2月1日に収録したものです。1978年6月頃、当時2歳の娘さんと1歳の息子さんを残し、22歳だった田口愛子さんは拉致されました。それでは、本間勝さんのメッセージをお聞きください。
愛子、今どこにいますか？体の具合はどうですか？昨年、2013年の9月8日の日曜日に、腹膜炎で61歳で八重子の姉千恵子が亡くなりました。千恵子は八重子とは年齢が近いせいかよく兄弟喧嘩をしていたのが思い出されます。しかし八重子がいなくなって寂しい思いをしていました。本当に残念です。残念でありません。八重子も北朝鮮へ連れて行かれてから37年も長い年月が経ってしまい、未だに帰国できず不運な生活を強いられていることに、私たち兄弟姉妹は悔しくてなりません。早く救出するまでみんなは 日本国政府に、また日本の国民に、拉致被害者全員を北朝鮮から救出せよと訴え続けています。八重子が育った川口市では、救出運動に尽力された岡村市長さんが急逝されました。昨年末のことです。早くふるさと川口に八重子が戻ってくることを願っていました。つい先日の1月26日に川口市民の拉致問題の集いが開かれ、多くの人が参加されました。家族の訴えを聞いてくれましたよ。光一郎も茂雄あんちゃんも八重子の救出を訴えています。北朝鮮は金正恩の新体制が未だに不安定で、日朝交渉の先行き不透明だから、体調だけは気をつけて帰国してみんなで会えるまで頑張ろうね、八重子。私たちは兄弟みんな、その連れ合いの嫁さんたちも力を合わせて救出するまで救出運動に頑張っているよ。十条の兄マサルより。
田口八重子さん、お聞きいただけましたでしょうか。田口八重子さんのお兄さん、本間マサルさんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。お届けするのは1977年のヒット曲、チャーの気絶するほど悩ましいです。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ、メッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって、一刻も早く解決すべき、最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木香織さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp yahoo.co.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592300813-3592-2300。 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分および夜1時からは周波数9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。